こんばんは。お祈りありがとうございます。軽井沢の進学校での講師を終えて無事戻ることができました。留守の間守ってくださいましてありがとうございます。今夕は黙示録の第10章、短い章ですけども、そこから神様が第7のラッパの裁き、それに向かう時に神様が示されたことを見てまいりたいと思います。終わりの時の裁きについて一つ一つ進展していきます。子羊が封印を一つ一つ解いていきます。そしてラッパの根が7回、それは警告とも言える、また宣言とも言えるラッパの響きです。そして、この数節、いよいよ、最後の裁きが、なされようとするときに、神様が一つ一つ、それに向けて備えておられることを今日は見てまいりたいと思います。十章、それは神様が裁きをなすにおいてヨハネを取り扱われたことが記されています。短い章ですので前節拝読いたします。ヨハネの黙示録第10章。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。その頭上には虹があり、その顔は太陽のように、その足は火の柱のようで、手には開かれた小さな巻物を持っていた。御使いは右足を海の上、左足を地の上に置いて、獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、7つの雷がそれぞれの声を発した。7つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことは封じておけ。それを書き記すな。それから海の上と地の上に立っているのを私が見た。あの御使いは右手を天に上げ、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、世を限りなく生きておられる方にかけて誓った。もはや時は残されておらず、第七の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現する。それから前に天から聞こえた声が再び私に語りかけた。行って、海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。すると私にこう告げられた。あなたはもう一度多くの民族、国民、言語、王たちについて預言しなければならない。天の父様、あなたのお言葉が 開かれました。終わりの日の裁きに神様が示しておられることを一つ一つ私たちの心に刻ましてください。そして恐れることなく、慌てることなく、この困難な時代ですけども、主に信頼して歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに出てくる、人物といいますか、登場されるものは、まず小さな巻物を持ってその足を海と地に置き、大声で叫ぶもう一人の強い御使いが出てきます。また、天からの声が裁きの宣言をし、また、ヨハネに語りかけます。そしてヨハネはそれを聞き、ある言葉は理解しても語ることを許されず、またこの11節の終わりの言葉では、巻物を食べた後、口に甘く腹には苦いかった。そして天からの声がもう一度全世界の人々に予言しなければならないと、これからの予言について言葉をいただきます。そしてここに記しています。一つ一つ見てまいりましょう。もう一人の強い御使いが、もうまるでキリストのように権威を帯びて、下っていきますけども、御使いと書かれていますから、御使いと覚えていたいと思います。彼は、先に子羊キリストが封印を解いた巻物とは別の小さな巻物、しかもそれは巻かれてるんではなくて開かれた。もうそれはすぐに読まれ、また実現するという意味でしょう。それを携え、雲に包まれ、上には虹がかかっていた。顔は太陽のように輝き、足は火の柱のようと。主の栄光に満ちている御使い。それは、人のような姿でも栄光に満ちている方を見た幻にも似ています。エゼキエル書の一章の27節、28節。途中まで適所に書いてありますけども、お読みいたします。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りが琥珀のきらめきのように輝き、火のように見えた。腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きは、雨の火の雲の間にある虹のようであり、まさに主の栄光の姿のようであった。私はこれを見てひれ伏した。その時、私は語る者の声を聞いたと。また、ダニエル書の十章の五節六節。ダニエル書十章五節六節。私は目を上げた。見るとそこに一人の人がいて、 雨布の衣をまとい、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようで、顔は稲妻のよう、目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、彼の語る声は群衆の声のようであった。この幻は、私、ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人たちはその幻を見なかった。しかし、彼らは大きな恐怖に襲われ、身を隠して逃げ去った。ダニエルは気を失ったようになりました。開かれた巻物は、裁きを直ちに行う権威。海の上、そして地の上に置く。海も地も支配している権威を表しています。その声は、獅子のおたげびのように、そして、七つの雷が、それにこうして声を発したと。雷のような声、しかし、それは大きいだけでなく、ヨハネはそれを聞き取ることができました。神様の宣言です。ただし、天から声がします。イエス様がバプテスマを受けたときに声がしました。また、山の上で姿が変われたときも天から声がしました。ヨハネは聞きます。七つの雷が語ったことは封じておけ。それを書き記すな。内容は封じられています。しかし、この宣言は、確かに主の権威によって、裁きがなされようとしていることが示されています。私たちは、週末の計画について、ヨハネは聞いたのですけれども、封じられていて、わからない部分も確かにあります。しかし、聖書には、私たちが試練に耐え抜いて、信仰を全うするために、必要なすべてのことが書かれています。知ればいいというわけではなく、神様は私たちに必要なことを十分知らせてくださいました。そこには、人がいたずらに詮索しないように、しかし語られていることは、それが理解できますので、それを信頼して歩めばいいということを、心に刻んでおきたいのです。黙示録の幻の中には、ヨハネも理解できなかったことがあり、またヨハネは理解したのですけれども、私たちには知らされていないところがあります。しかし、十分、心得ておくべきことは、はっきりと理解できる言葉で書かれています。私たちは、すべてが起こったときに知るでしょうけれども、今与えられている御言葉を心に留めて歩んでいきましょう。申命記の29章29節、隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであると、モーセを通して告げられています。さて、 五節から七節を見ますと、この、大いなる、強い御使いが右手を天に上げて、そしてすべてを作られたお方に誓いました。もはや時は残されていないと。いよいよ第七のラッパが吹かれようとしています。その日、予言のすべてがその言葉の通りに成就するという宣言がされました。イエス様もそのことを保証されました。御言葉のすべては成就いたします。そしてイエス様は救いの成就を十字架と復活用において実現されましたし、天の父からいただいた権威をもって裁きを今なそうとしておられます。最後に覚えたいことは8節から11節です。もう一度お読みいたします。8節から、それから前に天から聞こえた声が再び私に語りかけた。行って海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。すると私にこう告げられた。あなたはもう一度多くの民衆、国民、言語、王たちについて予言しなければならない。書かれている通りです。このことはエゼキエルも体験いたしました。エゼキエル書3章を開いていただけますか。3章の1節からお読みいたします。エゼキエル書3章1節から、その方は私に言われた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよう。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよう。私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして言われた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、それで腹を満たせ。私がそれを食べると、それは口の中で蜜のように甘かった。それは、エレミアも経験したでしょうか。エレミア書の15章。15章の、失礼いたしました、13節、 ここにはなかったですかね。巻物を食べさせなさいって。ちょっと失礼いたしました。三章15章の6節ですか。あ、失礼いたしました、ここではなかったですね。また後でまた調べます。さて、この巻物を取って口に食べると甘かったけれども、後で苦くなったということ。それは、最初は嬉しいんですけども、後では辛いということを表しています。確かに御言葉は、いただくとき感謝なんですけども、特に述べ伝えようとするときに苦しみが、及ぶということがあります。恐れが、あります。反対があります。また御言葉を悟ると自分自身が、その言葉によって責められることがあります。私たちは、喜んで、喜び勇んで、語ろうと思って出かけていきますけども、相手が、それを、受け止めてくれない。かえって反発することがあり、そして逆に、自分が責められてしまうということがあります。エゼキエルはもう語るまいと悩んだことがあります。しかし、ヨハネはすべての民に対する予言を語らなければならないと命じられました。それは私たち教会にも告げられています。終わりの時代は人々が健全な教えから離れていく時代です。ですから語ってもなかなか信じてもらえないというふうになっていきます。また残された方たちはこれまで語られてきたのになお聞かなかった方たちですから、困難な方たち、語るにまた宣教するに困難な方たちが残っていますので、辛い経験もするかと思います。しかし主から目を離さないで主の命じられた言葉に従っていきましょう。このあと11章を見ますと大変厳しい迫害が起こっていることが記されています。救いのために恥ずかしめをものともしなかったイエス様の後に従って、私たちも主の後に従って福音を恥とせず進んでいきましょう。ヨハネはこの後再度最も困難な時代について明かしする務めをいただきました。私たちも場面は違え悪くなっていく時代の中で教会としてクリスチャンとして立ち続け証ししていく務めを担っています。その試練は人が経験したものでないということを覚えてみましょう。今伝えるのが本当に大変な時代ですけども、だからこそ固く立ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、 どうか困難の時代の中にあって、あなたを慕い求めて、あなたに忠実に証をできるように導いてください。教会の灯火を掲げ続けさせてくださいますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。